6センチネットラジオ、ロクラジ。
ワインのソムリエってあるじゃないですか。
はあ。
なんていうのかな、ね、ワインを出す、この料理屋さんの、給仕の方でさ、
はい、
ワインをおすすめしてくれる方、
そう。
ですよ。
うん。
ね、
うん、
例えば、今夜の魚のメインが、クロムツのムニエルの南仏風、みたいなね、とかだったら、じゃあ、この南フランスのね、この味付けなので、ちょっとそこら辺の、このワイン、どうですかね、
白で。合わせてね、
とかね、
はいはい、
ちょっとエピソードとともにね、おすすめしたりするのが、このあれじゃないですか、ソムリエじゃないですか。
洒落てるね。
ね、それっていうのはさ、あれでしょ、このいっぱいねワインを知ってる人じゃないとなかなかおすすめできない。
それはそうだよ。それをいっぱい知ってて、提供できるというのがソムリエですよ。
あれでしょ、
資格あるんだぜ。
資格があるんだよね。
そうそうそう。
でなんか勉強もするし、実際にいろんなワインを飲んでみて、あ、美味しいなんつって。でもさ、
美味しいっていう感想じゃなさそうだけどね。これとこれとこれでこうなってっていうのがさ、あんでしょ、いろいろ評価の方法がさ。
担任。
ああ、そうそうそう。
担任の先生。僕はそういうことをもう言い出すようになってしまったな。
思い浮かんだらね。
担任の先生。
うん、はい。
はい。まあ、それは話が変わっちゃうから。
そう。
フリーのお話ですから。
学校の話はさ、もうさ、前回で失敗してんだから。
あれ、失敗した、やっぱり。
失敗してるでしょうよ。そうだよ。取り直しただろ。
ああ、そうだね。
だからもうそれなしな。
やめよう。
そんなしな。
うん。再び、もう全く意味のないことをお話ししよう。
そうだよ。なんだよ。もう。
そう。だから担任の先生がね。
だから違うだろ、ソムリエだろ。
担任。そう、ソムリエ。あれでもさ、実際にワインを飲んでみないと、どんな味、ああ、これはこういう感じなのね、みたいなのが、わからないわけじゃないですか。
はいはい、
どうやってるの？とはいえ、全部のワインをね、この網羅して飲んでいくってね、一生では追いつかないでしょう、多分。
そうだね。
ああ、そんなことないのかな。まあ、有名どころみたいなのはあんのか。
やっぱね、お店で出す前に、もちろん入荷する前とかに、テスト的に飲む方法もあるし、あとソムリエの人たちやっぱ好きだから、個人的に取り寄せて、ああだこうだって言ってね、お家でもね、飲んだりとかさ、するらしいよ。
ああ、そうなんだ。
私ね、ワインの何か、果たしかな、でおしゃべりをね、するのにさ、調べた時にあったんだけど、ソムリエの人たちのいろんな記事、個人的にここのこの年代のこのワインが好きだとか、やっぱね、聞けばね、出てくるんですよ。
なんかね、そういういわゆるデッドストックと言いますか、プレミアがついてるやつ。
そうそうね。
ありますよね。なんかそういうワインを、だから何飲むと、なんだこの何年置いとくのが一番いいとかさ。
そう、ワインによってね。
何年ものは何年置いとくのがいいとかあるんでしょ、
まあ、予測ね。してね。
あれだよね。ドラム手伝ってくれている勝美さん、ちょっとご無沙汰してますが。
はい。
ね、ワインをお好きでね。いろんなお話聞かせていただきました
よね。知識豊富だよね。
僕が父親から、なんかこの、父親もワイン好きなんですよ。なんもんで、その父親からこのせしめてきた。これ持ってっていいよって言われた。
はい。
ね。公式にせしめてきた。
ああ、そうですか。
ワインをね。じゃあ、克美さんとかと飲もうかなと思ってさ、で話聞くと、それはね、2、3年ちょっと大きすぎてるかもね、まあでも美味しいと思うけど、
わお、詳しい、もうソムリエじゃないの。
それはね、克美さんがね、日夜ね、せっせこワインをね、やっぱり飲んでるからだと思うんですよ。
お好きですよね。
たしなんでいかないと、このなんだ、情報が アーカイブされていかない、ね、記憶としてね、はいはい、っていうのがあるじゃないですか、はい、まあこれさ何でもこの人生生きていればさいろんな情報っていうのはね頭の中にさ、うん、案外ごちゃごちゃじゃないでしょ、
うん、
案外この整頓されてアーカイブ保存されていくでしょ、
は
い、例えば筋肉マンの超人とかさまあ人それぞれ好きなものをあら
ーな、うんうん、ね、まあ、ね、なんか詳しくなっちゃうね、好きだから、ね、
だから人はそれぞれね、うん、何かのソムリエになっていると思うんですよ。
おー、あ、うん、なるほど、いい発想ですな。
はい、例えばねあれじゃないですか、僕も山田さんも一応音楽をね、はあ、この生業としているわけでありまして、
はい、
まあプレイヤーの方ですけど、どちらかというと、うん、あのクリエイターとかね、
うん、
でもいわゆる、そうなる過程においていろんな音楽はまあ聴いてきているわけで、
うんうん、
音楽のソムリエみたいな方向にもちょっとこの寄っていってるわけじゃないですか。まあ実際にこのレコードコレクターみたいなさ、
うん、
人みたいなのにこの代表されるすごいともかく聞き専門で、
うん、
山ほどいろんなものを聞いてきた人にはかなわないけれど、
うん、
あの自分の辿ってきた中でさ、なんていうのかな、割とあの人一人はちゃんと歩けるように自分の音楽の聞いてきた歴史みたいなのもさ、あのなんていうのかな、舗装されていると言いますか、
うん、
うん、たまたまピュッとここ行った音楽みたいなのはね、聞き始めの頃にはあったと思うんだけど、いやー、じゃあまああれだね、ベンフォールズ5が好きってことは、じゃあなんだ、その同じくなんかピアノで歌うバンドの人6センチとかもいいかもねみたいなさ、なんか呪術つなぎ、
うん、
でなんかこの音楽を聴いていくので、
うん、
なのであの、あ、今ねだからねバンドもんでね、でもね優しい感じがよくてさ、まあでも、まあ、メッセージはまあ難解でいいんだけど、後々あーなんか染みてくんなみたいなさ、
うんうん、
ね、感じが良くて、あとなんつーのかな、すごいねハイトーンがピューって出たりして、でね、あとねなんかねバンド名はね、わかんないけどなんかね犬の犬種がスピッツがいいんじゃないのそれみたいなさ例えばねスピッツさんがいいんじゃないのみたいな、
犬の犬種、外堀からだいぶね、
だからさ、このご存知ない方にさ、はい、おすすめするにはさ、あらゆるところから、
はい、
ところで最近ね、うん、お体の具合いかがですか
お体の具合、あ、
まあいろいろあるじゃないですか、
まあね、だってほら、私のね同級生、まあ音楽の専門の学校行ってましたけど、
はい、
同級生はね、音楽療法、
療法、
うん、そういうののね、うん、専門に行った人もいましたよ。
それまさにね、
うん、
言い方変わると音楽ソムリエ、
そうだよね、
みたいなものですよね。
そうそうそう、そう思いますよね。
ちょっとこれ聞いてみてくださいね。
そうそうそう
ね、まあクラシックとかね、なんだ、このイージーリスニングみたいなものが多いのかもしれないですけど、
うん、
それこそ、6センチがやっております、カハタシなればという FM カオンのラジオでかける音楽なんかをね、
はい、
どこか全く繋がっていないものをかけることってあんまりないですよね。
そうですね。うん、確かに。
こういうのももしかしたらお好きかもね、というところで、
うん。そうね。まあ、あとは、ほとんど私が好きっていうので選んじゃってるところもあるけど ね。
山田さんセレクト多いですよね。
多いですよね。
はい。
はい、
まあ、そうやってね、選ばれて、つまり山田さんは、毎週そのラジオでは、音楽ソムリエのような、
はい、
まあ、いわゆる選曲。
まあ、選曲してますからね。ね、
今回のお話は、
うん、
まあ、黒むつの、ね、
うん、
南仏風みたいな話だから、うん、
はい、
みたいなことで選ぶでしょ、
う
ん、
結局そうで、多少ねやっぱそういうのあるし、
こんな話だからこの曲みたいな、ね、
そう、あとやっぱお休み前はこう、うん、みたいなね、やっぱ夜でしょ、夜中だから、
はい、
その途中はちょっと元気めでも、
うん、
最後はあんまり元気すぎずに、
うん、
ちょっと収束に向かう、睡眠に向かうイメージも考えてる。
ああ、じゃあ、あれだ、ライブのセットリストとはまた違うんだね。
ああ、そうだね。あ、そうだね。
最後はどちらかというと、落ち着いていく。
落ち着いていく方向に。
収まる方向に。
そうそうそう。どっちか言うと、うん、そういう風にしてるかな。
ああ、それの方が確かに聞きやすいよね。
うん、まあ、夜中だし。
そう。だから、あれですよね。山田さんはそういう意味では、大まかに音楽ソムリエ、
はい、
みたいなことをやってるわけですが、
恐れ多いですけども。
ただね、そう、恐れ多いのはなぜかというと、ね、この世に音楽何曲あるかって話なんですよ。
そうなんですよ。
うん。
そうそう。
ね、
うん、
おそらく、なんだ、何千万曲、
ええ、
もっとあるか。
いやいやいや、もうひどいでしょうね。
ちょっとわからないけれど、
何兆とか、なんか、うん、奥兆いくんじゃないですか。
少なくとも音楽を作ったことがある人がこれまでに延べ何人いたかっていう話じゃないですか。で、平均作った曲数、
うん、
まあ5から10はいくんじゃない？やっぱり。だってね、何千曲作ってる人もいるわけで。
いるでしょうね。
僕だって300、400ぐらいはいってると思うんですよ。
あ、あるでしょうね。
うん。となると、これ、ね、たまんない、このアーカイブがあるわけじゃないです。
そうね。
この世にはね。それをさ、全部チェックすると、あれだよね。人生を使うよね。
そうね。まあだからそういう出会いをね、うん、こう、まあ簡単にというか、手軽に積んで、サブスクやってるわけですよね。皆さん、ね。
ああ、もうだからあれなんですよ。
おすすめよって言って、あんたこれ好きなら、これもどう、うん、みたいな。
そのさ、まあ YouTube でね、音楽を聴いたりとかね。ああ、
YouTube もそうだよね。
あとそのね、サブスクリプションのね、その音楽ね、聴いてらっしゃる方いらっしゃると思いますけれど、そうだよね。今すごい時代だよね。
そうだよ。
そういう意味では。凄まじい。だからね、それこそ10万曲とかさ、何百万曲のアーカイブの中で、あなたはだから月額ね、お支払いいただければ、どれでも聞くことができますとさ、
はいはい、
言われて、もうワクワクするわけじゃないですか。
うん、
その月額お支払いしなきゃいけないという足かせはあれど、
うん、
ね、永久に聞けることができるわけじゃないです
か。そう。
可能ができるよね。
頭痛が痛いやつだね。
はい。
はい、
永久に聞くことができるわけじゃないですか。
そうですね。はい、
そうなると、いよいよ、あれと。
何
聞けばいいのと。
ああ。
そこで、やはり音楽ソムリエみたいなね。
うん。
のも必要になってくんじゃないかなと。
あ、だからディスクジョッキーっていうのはそういうことですよね。
そうだよね。
うん。
うん。だからいろんな音楽。まあもちろんね、触れたい、触れたくない。もうずっとね、これ聞いておけばいいみたいなね。
うん。
方もいらっしゃると思うんですよ。
うん。
うん。だけど、なんつうのかな、その新しい出会いによってさ、さらにこの音楽経験が豊かになるわけで、
うん、
うん、なんかいろいろね、山田さんにもおすすめしていただきたいし、
うん、
うん、そう考えると、じゃあ僕もおすすめしようかなと思いもしましたが、
うん、
ただね、僕その音楽のアーカイブってやはりね、山田さんに比べてもね、
うん、
そんなに多いわけじゃないんですよ。
あら、そう？
うん、なんだ、数いかないと言いますか、
うん。
まあ皆さんもね、もちろんそういう方多いと思うんですよ。うん。僕もね、そんな言うほど数いっていない。勉強で聞く。
うん、
仕事でこれ参考にしてくださいっていうんでもらって聞く。みたいなのはもちろんありますよ。で、実際にだから、聞いた数としては、まあね、仕事としてる中ではまあそこそこぐらい、知らないと恥ずかしいよはだんだん減らしていくみたいな、うん、
まあ意外と作る人はやっぱそういうのあるかもね、
う
ん、
そうね、
自分でだって曲が作れちゃう、自分の中から出るわけだからね、はあ、まあでもその分新しいものを取り込まなきゃいけないっていうのはわかるが、
うん、
やっぱ私はプレイヤーだからね、どちらかというと、
はい、
あと
ピアノの方、
そうプレイヤーだし、あとほらアレンジもするでしょ、
うん、
そうなると、
うん、
かなりな量を聞かないと、
うん、
先生たちいっぱいいるから、
うん、なるほど、
うん、でアレンジなんつったらさ、うん、あ、こんな音をこう入れてんのかみたいな、
うん、
こんなリズムだとこうなるんだみたいな、そんなの山ほど聞かないと。
そんなさ、ピアノなんかさ、一番長くてもさ、88個ぐらいしか押せないんだしさ。
88個だ。
みんな一緒なんじゃないの？
違うんだって。
違うの。
違うよ。そういう話私したろ？カハタシで散々。
されましたっけ？
したよ。
アーカイブされていない。頭に。
覚えとけよ。失礼しちゃうな、うん。
あのね、そう、歌とかね、その曲、作曲、作詞みたいなことでいくと、あのいろいろ知ることはもちろんとっても大事と同時に、あのこの一個一個についてちゃんと咀嚼するというか、
うん、
これなんでこう書いてんのかなとか、これなんでこういうメロディーになってんのかな、どういう気持ちなのかなみたいなのをこの体に入れていく、
うん、
ちゃんと自分のものにしていくと言いますか、みたいな工程がないと、なんていうのかな、いっぱい聞いても、いっぱい曲聞いたから曲作れますかってそうはならないっていうのはそういうことだと思うんですよ、
うんうん
うん、だからね、一つのものをね、あ、これはいいかも、謎だけどいいかもみたいな曲に出会うとやっぱり嬉しいんですよね。なんかね、最近ね、他の人のカバーを、歌を、教えるのに使うために、練習したんですよ。
もう一回言って、ちょっとよくわかんなかった。何言ってんの？もう一回言って。
あ、最近ね、
うん、
あの、飛行機雲、
うん、
松任谷由実さんの。
荒井由実さん。
荒井由実さんの、
はい。
そう、作った時はね、うん。うん。あのね、仕事でね、ちょっとこの曲をね、うん、聞いてみてくださいとかね、こんな風に歌うんですよみたいに、
うん、
やるのにちょっと使いたいなと思いまして、
うん、
で、ちょっとやってみたんですよ。
自分が？
うん。
うん、
弾き語り。さ、うん、昔ライブでもやったでしょ。
うん。
うん、で、やった時にね、あ、難しいなと思っててさ、
うんうん、
曲自体がすごい難しいわけでもないし、
うん、
まあ確かにコード進行はかなりおしゃれ、
うんうん、
ベースラインで動く、
うんうん、
けれど、節は、なんていうのかな、穏やかな節と言いますか、一定の節だし、うんうん、言葉もそんなすごい難しい言葉を使ってるわけではない、
うん、
けれどなぜか泣きそうになってしまう
歌いながら、
いや、曲ね、聴いててもね、この打ち抜かれる、
そうね、
うん、
かなり切ないというか、
ああ、
で、熱いのよね、
ああ、
言うても、あの曲なんか、熱量があるじゃない、ああ、
そう、
さらっとね、ほら、松任谷さんの声だから、
うん、
そんなこう、なんていうの、がなったりとかね、
ええ、
シャウトしたりとかはないけどさ、
うん、
熱量がね、それでもすごい感じるよね。
ああ、だからね、その、ボーカルの力、
そういうことかね、
みたいなのをね、やはり感じるし、
うん、
ただ曲的に分解してみても、
うん
うん、この言いたいこと、本当に言いたいことの時にこのメロディーが上に上がっていく、
あ、細かく ね、分析するとね、そうなってるわけだね。
あるんです、
まあ、天才ですからね。
で、言葉も分かりやすい言葉だけど、これっていう、
うん、厳選されてる
よね。厳選されているし、うん、話が飛んだりするんですよ、うん、これはなんで急にこう来んの、
うん、
なんで幸せなの、こうなのかなみたいなねですよね。ご友人が亡くなられて、
そうね、
ね、
実際のね、
それをきっかけに作ったというのが ね、その荒井由実さんの飛行機雲ですが、
うんうん、
なんていうの、空に憧れたんですよ、
うん、
いなくなったんじゃなくて、
うん、
いやもう来る
もう来ちゃった、
もうじんわり来る、うん、そのね、
天才ですな、
その感じって、どういうところからね、
うん、
だから筆でさ、ピューって描いていくわけじゃないですか、やはり、うん、音楽もね、
うん、
作るときは、
まあね、
作ったものをどういうことなのかなって見るときは、今お話ししたように分析するけど、曲を書くときは、あーってイタコのように僕も出てきますんで、
うん、
そのね、なんでこうするかみたいなさ、
うん、
ここでぐっとこさしたいみたいなことってね、
うん、
まあ大抵うまくいかないので、僕もやらないようにしてるし、
うんうん、
思うままにこの書いていく、バーッ
と書いて、
うん
うん、
もちろんね、この言葉ってもっといい言葉ないかなと遂行したり、
う
すること、うん、メロディーについてもね、うん、ありますけれど、ただそうやってさ、さーっと書いていく中で、どうやったらこう、ね、書けるようになるんだろうみたいなさ、やはりこの気持ちの充実みたいな。充実と言っていいのか、欠損と言っていいのか、わからないけれど、うん、このね。
まあ、その書くときのエネルギーに何かしらなる。そう。ってことでしょ？
喜怒哀楽、うん、どれかのね、うん、みたいなことを、そういうのをね、だから、なんつうの、追求していきたいとなると、数というよりも、一個一個の作品について、ぐわーっと、なんかね、取り組む。うん、だ今回も、その、だから、飛行機雲を、より、飛行機雲、この2021年の秋始まる頃、歌ってみたらね、前に歌った時に、なんでうまくいかないのかな、なんでこうなってんのかな、みたいなのが、スルッと超えられてたりするんですよ。
そうなんだ、うん。不思議。
それは、音程が合っている。節が合っている。声のトーンが整っている。とかとは全く関係ないんですよ。気持ちなのか、あ、他にもなんかあるのかもな。もちろんね、コンディションもあるだろうし、ただね、コンディションと言いましてもね、ここまでね、ずっと僕の鼻声をお聞きだと思うんで、今そんなにコンディションいいわけでもないんでね、だからね、それが何かっていうのはね、まあ解明できない、まあ気持ちもあるんだろうなみたいなところですが、軽くこのレコードしたものを、あ、明らかに前よりなんか超えている部分あるなみたいなさ、自己評価ができるわけですよ、
うん
うん、そういうのをねずっと繰り返していくとね、いっぱいの曲というよりもね、一曲ずつに向き合うみたいな、
まあ濃くねなりますね、
ことになっちゃうんで、まあ僕はね、話を戻すと、うん、そのだからソムリエにはなれないかなと、うん、なんか思うんですよ、
向いてないかなって、
うん、ただね、お話ししたでしょ、うん、人は誰しもこの人生において何がしかのソムリエになっていく、
はい、
僕で言うと筋肉マン超人ソムリエは正直
そうでしょう、
ね、割といけます、
うん、ちょいちょい出てきますね、はいはい、
出てきますでしょ、
出てきますよね、お話にね、うん、何でもね筋肉マンに例えちゃう癖があるもんだって、
それって職業病ですよね。超人ソムリエの。
ソムリエのね。そうそうそう。うん、出ちゃう。
出ちゃうでしょ。
例えが出ちゃう。
うん。うん、まあだから一応ね、僕も、筋肉マンの超人は、まあおすすめしてね、喜ばれるこの超人。まあこの代表的な超人を、まあ深く知りつつも、うん、まあちょっとね、今日は一風変わった超人が。
そうさ、筋肉マンの超人をおすすめするっていうタイミングがある、う
ん、じゃあさ、山田さん、今夜はどんな超人がいいんですか、
う
ん、
だから超人を求めてないからね。そもそも。
今日はあまり超人を求めていない。
うん、求めてない。
はあ、じゃあね、超人を求めていない方。そんなあなたに、うん、あれです。ジェロニモ。
ジェロニモ。
おすすめします。
ああ、そう、
はい。はい。ジェロニモはね、うん、黄金のマスク編で出てきた、アメリカの、先住民族みたいなのの、うん、ほら、インディアンのね、
はい、
ジェロニモですから、はい。ね。みたいな、この超人として出てきたんですけど、実は、超人じゃなくて、人間だったんです。超人ではなかったんです。だってオラは人間だからっていう名台詞があるんです。超人に憧れて自分は人間だけど、うん、ね、うん、この歌が戦いに参加した、その熱いスピリットを持っている、
うん、
弱い弱いと言われているけれど、うん、今ね筋肉マン、最新号、
うん、
最新話でも登場するぐらいの、
うん、あ、そうなの、
はい、ずっと続いているね、
人間なのに、
はい、いやこれがね、人間のジェロニモが、おっと、これ以上は、
うざい。
コミックスで。これどう？これどう？あんまり超人が、と、うんうん、ね、
そうね、
いう気分だったら、超人じゃなくて人間をご紹介させていただきました。
うんうんうん、
はい。
なるほどね。
みたいなね、うん、ことになるわけで
しょ、まあ、だいぶありがた迷惑なところがあるんだけども。
他にね、あるものとしてね、僕、ゲームが、うん、好きなもんで、
うん、
でだからね、ゲームソムリエみたいなこともね、うん、 多分あれですできますよ。
ああ、
うん、
なるほどね。
つってもね、小学校2年生ぐらいからずっとこれまで発売されてきたゲーム機のほとんど今なお所有しておりますから。
ああ、
はい。
ってことはさ、うん、ファミコン、うん、ファミ、スーパーファミコン、
PC エンジン、
あ、PC、
メガドライブ、
ああ
、
はい。各社あるんだね。
マスターシステム、
ね、マスターシステムって何ですか、うん、それ。
あります
。あるんだね。うん、だからそのなんだ、ハードっていうのか。
ハード。
うわ、いっぱいあるじゃないか。
あります。
その中にゲームがいっぱいある。
全部押し入れに入っております。
あんの？
はい。
マジで？
うん。
怖っ、はい、マジ怖っ。
だからあれですよ、どんなゲーム、
うん、
ね、今夜はどんなゲームがいいと思いますって聞かれたら、
うん、
だから今どんな体調ですかとかね、
うん、
いや最近ちょっと運動してなくてリングフィットアドベンチャーって
ああ
おすすめできるわけです。
ああ、なるほどね。ああ
一番
それアーカイブされてるさ、
うん、
ほらさっきは超人だから、まあ、何百人かな、
うん、
いるのかな知らんけど、はい、それゲームになると何百本とか、うん、いくつあんの。
これまでにゲームとして発売されたタイトルっていうのがおそらく10万種類いかないくらいだとは思うんですよ。
10万もあんの？
うん。
へ。
と思うんですよ。もう全然わからないけれど。
それでさ、ソムリエを名乗るにはさ、うん、やっぱ何万本って知らなきゃいけないのかい？
まあ、確かにね。
あ、じゃあ。
ただ、あれですよ。ほら。ワインと一緒で、
はい、
超人と一緒で、
はい、
ある程度これぐらいの範囲をまあ知ってて、
はい、
あと自分の得意な、
ああ得意分野もあるわけね。分野
とかあるでしょ、
なるほどね、はいはいはい、
うん、僕だとだから超人血盟軍はかなり得意ですとかね。あ、戻っちゃった。筋肉マンに戻っちゃった。話が、あ、違う違う、
ね、ゲームだったら
そう
そう、
だからスーパーファミコンはより詳しいですよとかね、
うん、あ、そうなんだね、
なんかあるじゃないですか。でもそれにしてもね、スイッチ、あと今プレイステーション5、
うん、
ね、こうやって新しいのがどんどん出てきてますから、
うん、
それもね、どんなゲームかなって見たりするんです、
うん、
それこそトレーラーと、
うんうん、
ね、YouTube にそのね、こういうの発売しますよっていう映像流れてたりするんで、あ、
宣伝のなんか動画みたいな、
そうそう、そういうの見たりするんですけど、ワインと一緒でね、
うん、
その宣伝文句をね見てもねわからないんですよ、
うん、
実際に自分で自分の舌で味わってみないと
プレイしてみないと、
プレイしてみないとゲームだから、
あ、でしょうね。
そこがね、ゲームソムリエとしてはね、やはりこの時間と、
うん、
あとお金と、
う
ん、
そうだよ ね
どうしてもかかってしまうので。
じゃあさ、これをお聞きの皆さんの中でね、ゲームをやる人、
うん、
またはやってみたい人、
うん、
まあこのねコロナ禍でね、まあ、
そうちょうどねゲームね、動物の森とかもね、そうそうそう、流行りましたし、
だからそういう皆さんの中で、
はい、
ちょっとやりたいんだけど中谷私こういうのが欲しいんですけど、
うん、
僕こういうので遊んでみたいんですけどみたいな、
うん、
そんなメール、うん、お便りが来たら、
はい、
もう百発百中で、
はい、
もうズキュンとくるやつをおすすめしてもらえんの、
ええ、ああちょっとね、まあ実際ね喜んでもらえるかどうかはわからないけれど、
うん、
とりあえずそれではおそらくこれなんじゃないでしょうかとご提示することは多分できますね、う
ん、できんだ、
うん、それぐらい、超人、僕超人とゲームはいけます、うん、まあだからスイッチは持ってんだけど、もう最近全然やってなくて、
最近全然やってなくて、
なんか外も出れないし、
ね、う
ん、なんかまあゲームねばっかりするのもあれだけど、なんかね、
なんかさあれは、うん、寝っ転がってやりたいんですけど、
うん、
で、
あスイッチの携帯モードでね、
そうそうそう、うん、お酒なんか飲みながらね、なんかちょっとやりたいんですけど、可愛いのがいいな、
うんうん、とかね、
うん、
もうちょっとカウンセリングしていきたいです
ね。もっと細かい方がいいのか、う
ん、だんだん減ってきているんで、
ああそうなん
だ、一つ一つね、
あそうそうなんだ、うん、あと文字がちっちゃいのはちょっと見にくいんで、
う
ん、文字が大きい方がいい、
老眼が
始
まってしまいましたか、
始まるよね、
うん、
もうそろそろ始まってるでしょ、
ね、その場合ですね、まず、任天堂スイッチの有機 EL モデルを ご購入ください。
本体ですか。
はい。
新
しく来月出るんですけど、
はい、
あの携帯モードの画面が、はい、広がって、うん、ちょっと画面が大きくなってるんで、見やすくなってます。液晶もくっきりになってるんで。
どうなん？大体そういうのってさ、うん、ちょっとじゃん。携帯ね、みんなスマホ使ってでしょ、うん、あれでなんか新モデルとか言ってさ、はい、画面が大きいとか言って、
はい、
まあ大きいけど、ちょっとじゃん。
実際ね。
ちょっと違うだけじゃん。
はい。そのちょっとの違いでね、うん、変わるんですよ。
おまかいな。
遊び応えが変わるんですよ。
あ、
うん。
そう。
これおすすめした。
マジで。本体勧められると思わなかった。
まずね、
ソフトだと思ったのに。
とね、うん。で、だから、ほら。お酒飲んでね、遊んだりするんだったら、うん、あれじゃないですか。なんかあんま複雑なね、うん、のをやりたくない。
あ、そうそう。操作がね、複雑じゃない方がいいですね。
は
い、
それはね、あれです。任天堂ゲームアーカイブで、ですね。
任天堂ゲームアーカイブ。
はい。
アーカイブを勧められたの？
スーパーファミコンとか、うん、ファミコンとかのゲームが遊べたりするんで。うん、任天堂のその会員になると。それね、全部操作簡単です。ほら、ボタンの数自体が昔のゲームだから少ないから。
昔のコントローラーで遊んだゲームってことなのね、うん。
しかも、ブラウン管に移していた時代のゲームなんで、サイズ自体が文字もそれぞれ、そもそも大きいんです。
あ、うん、なるほど。ありがとうございます。
今ね、突っ込まれちゃいましたけど、
はい、
実際に画面がね、どれくらい大きいのとかね、うん、やはり僕もね、任天堂スイッチのこの有機 EL モデル、新しく出るやつ、実際に所有してるわけじゃないんですよ、
うんうん、
なのでこの遊んでみないとわからないでしょ、うん、ゲームソムリエとしては、
うん、
と思いまして、うん、まあちょっと泣く泣くと言いますか、うん、必要経費と言いますか、
うん、
まあ仕事なんでと思って、
うん、
有機 EL モデルをね、
うん、
アマゾンで予約しようと思いまして、
うん、
つい先日予約開始日だったんですよ。
あ、そうなのね、
うん
うん、
で今はね、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、転売ヤーって言いまして、このね、買い占めてちょっとプレミア価格で販売する、
うんうん、だってそもそもスイッチもさ、ね、手に入りづらかったりしたろ、
うん、最近ねようやく手に入るようになってきたみたいですけど、うん、そうなんですよね、
うん、
そういう人がいてそうやって販売してるので、定価よりも高くなっちゃう、
うん、
みたいなのはまあ僕も嫌なので、
うん、
そのなんとかこのアマゾンのね予約開始に滑り込んで、
うん、
はい、買いたいということで情報を集めまして、
うん、
ああこれはどうやら朝方、まあ9時か10時ぐらいに始まるらしいっつって、ちょうどお休みだったんで、
うん、
だから iPad の前でね待機していたんですよ、
うん、
プレイステーション5ね、これも最新機種ですけど、昨年ね同じやり方でこの iPad の前でね待機して、
うん、
パッと表示されるや否や購入購入ポチポチポチってやりまして、うん、やはりねこうやってゲームソムリエをやっていますと、ゲームの神様もね、
うん、
よし、じゃああなたにはプレイステーション5を買わせてあげようみたいなのが働くんでしょうね、うんうん、やはりこの人にはプレイステーション5も必要だというなんか力が働いてこの購入が続くんですよ、
うん、
エラーが起きずに買えるんですよ、うん
あ
うん、おそらくそれが今回もなされるだろうなと、
うん、
このゲーム神様の神の手がね加わるんだろうなと思いながらも、ただだからといって、うん、なんだ、油断してはならない、
うん、
ということで待機してて、パッと表示されるや否や、もう押したんですよ、
うん、
ペペペペペペって、
うん、
エラーですみたいな、
エラー
カートには入っておりませんみたいなさ、うん、買えませんでした。
え、何その瞬間で終わりなっけ、
ようやく、うん、
そんなもんなの、
何十秒ぐらいだった
でしょ、マジか、
うん、
ひどいな。
僕がプレイステーション5を買えたのはたまたまでした。
ゲーム神様なんかおらんわ、そんなもん。
ゲーム神様は僕には手を差し伸べていなかった。
大丈夫だよ、そもそもいないから大丈夫だ、
うん、そう。
あ、そう。え、じゃあ手に入らなかったんだ。
手に入りません
でした。なんだ、じゃあその愚痴か、今日は。
その愚痴を、うん、あの、任天堂スイッチの有機 EL モデルの予約ができなかったんですよ。
うんうん、
というお話をするために、うんうん、ちょっとお話が長くなってしまいましたが、う
ん、かなり端折るつもりだよ。
いかがだったでしょうか、と。
ふざけんな。いかがだったでしょうか。何それ。
ほら、ね。なんか意味ありげなロクラジじゃない。うんうん、普通のロクラジに。
いつものロクラジ
で。してみましたよ。
いつものやつでしょ、
はい。はい。編集どんな感じになっているんでしょうかね。
めんどくさいなぁ、もう。
というわけで、ロクラジのお時間がやってきておりました。このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、うん、本日は2021年9月の26日となっております。ロクラジ第
372回。
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ山田敦子
でお送りしました。
はい。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
はいはい、
ね、そうなんですよ、
うん、そうなんね、
買えなかった、
そうか、
予約できなかった、
次ね、それチャンスないのかい、
いや、まあしばらく待てばね、うん、あれでしょうから、
あ、そうか、そうか、そういう感じ、うん、
別に商品レビューをするわけでもないし、うん、そもそも僕は任天堂スイッチを持っているので、うん、あの、そう、もう持ってるじゃないかという、うん、お母さんに言われる現象
が持ってるでしょ、
ファミコン持ってるでしょ、違う、これね、 PC エンジンって言うんだよ、一緒じゃないの、うん、あれですよね、ソムリエぐらいに、ね、なる方、うんうん、なる種類のものってね、うん、絶対お母さんに言われますよ ね、あんたそのルアー持ってんじゃないの、あんたギター持ってんじゃないのって言われますよね、
同じに見えますよ、あの、旗から見ればね、
そうですよね、
そうです、そうです、
はい、だから、はい、ソムリエはお母さんに気をつけてくださいあの、できれば、うん、あの、お母さんから独立して、
う
ん、
そうね、
あの、暮らした方がいいです、
独立してからソムリエを目指そうっていうことでいいかもしれないね、
そう、そうです、うん、僕も独立してからね、ゲームソムリエのね、うん、道がね、開けていきました
から、うん、そうですか、そうですか、
はい、そんな今回はどうでもいいお話でしたが、はい、いかがだったでしょうか、はい、山田さんのなんか近況はちょこっとあれば、
どうでしょう、あ、中秋の名月、
ああ
、あの、今年すごい綺麗にね、うん、見れまして、ああ、綺麗に雲がね、なんかもうアニメのようというか、ああ、映画のような感じでですね、
なんか月がでかくね、
でかく見えたよ、
なってる、なんかね、そのニュースかなんかで僕は見ましたね、
あ、本当、あの、レディーボーデンのバニラアイスみたいな色でね、
レディーボーデンね、
とても素敵でしたよ、あ、こんなんね、今年しっかり見れたの珍しいんじゃないかしらなんて思いましてね、うん、そしてブドウパーティーもですね、あの、カハタシなればという
あ、ね、
FM カオンのね、
ちょっとね、お裾分けいただきまして、はい、
持ち込みまして、
あれ美味しかった、あれ、あの、ね、うん、長野パープル、
長野パープルね、
ね、
そう、
いや、このね、ぶどうね、うん、いろいろ楽しむの模様は、はい、カハタシなればで、はい、
そうです、
はい、お話ししておりますので、はい、あのぶどうパーティーってね、
パーティー
ちょっと僕は軽蔑の眼差しでしたが
マジで、
ね、あの、やっぱでも並んでね、うん、いろんなの食べるといいね、
いいでしょ、
うん、
いいのよ、
改めてね、あ、シャインマスカットってこういう位置取りなんだみたいな、
ね、なるほどね、
こともなんか分かりました、
はいはい、今週 の、うん、あの火曜日、うん、あの放送になりますので、
あ、そうですか、
そうです、そうです、なのでね、あの、ちょっと皆さんお聞きになって、うん、ブドパーティー やんなよみんな、うん、やんなよ、
ちょうどねスーパーでもね、うん、今、あの、いろんな種類のが並んでおりますから、
並んでるよね、そうそうそうそう、
いいと思います、
うん、おすすめなんだぞ、
うん、秋の味覚ブドウとゲームはいかがでしょうかと、はい、いうことになりますね、
そうですね、
しまったのかなどうなのかな
、はい、
というわけでお送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした、
はい、どうぞ健やかにお過ごしください、またね、
バイバイ。